クルーシャルポイント1、神の御心を理解してビジネスライフと生活と紹介生活を送らなければならない。エペソ5章17節、こういうわけで愚かであってはなりません。かえって何が主の御心であるかを理解しなさい。1章4節5節、すなわちこの方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して私たちをこたる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。アウトライン1、私たちは主の御心が何であるかを理解する必要があります。神の御心とは神が欲すること、また神が成就しようとすることです。アウトライン2、神は御心の大いなる喜びに従って私たちをこたる身分へとあらかじめ定めました。アウトライン3、神の御心に従って三一が世のもといが置かれる前に会議を持って熟慮し決定しました。神の御心には奥義、各時代にわたって隠されてきた奥義があります。宇宙は奥義です。なぜ天があり、なぜ地が存在するのでしょうか。なぜ宇宙には無数の項目があるのでしょうか。なぜ人はこの地上にいるのでしょうか。これらの疑問は皆奥義であり、多くの様々な哲学を引き起こしてきました。神の御心である奥義は、人たちを通して紹介に知らされました。神の御心の奥義は、私たちが幸いな人になることではありません。今日は、私たちが完全に幸いになる時ではありません。なぜなら、時はまだ熟していないからです。多くの人は十分なビジョン、あるいは形状を持っていないので、紹介生活で実際に何が起こっているのか、わからないのです。彼らは、私たちはここでただ素晴らしい時を持っていると思います。しかし、これは神の御心の奥義ではありません。この奥義は、神がご自身を私たちの中へと分与して、ご自身のために紹介を生み出しておられることです。これが各時代にわたって隠されてきた奥義です。エペソ1章4節で、神は私たちが清くなるようにと選ばれたことを見ます。しかしながら、清くなることは手続きであって、目標ではありません。目標は、こたる身分です。私たちはこたる身分へとあらかじめ定められました。言い換えれば、神が清くなるようにと私たちを選ばれたのは、私たちが彼の子たちとなるためです。ですから、清くなることは過程、手続きですが、神の子たちになることが目標です。多くの人が、主イエスを信じ、血で洗われ、その霊によって再生されましたが、まだこの世的で俗的で、生活には何の性の印もありません。彼らは隣人、友人、親族と全く同じです。それにもかかわらず、彼らは紹介であることについて語るのです。神にとって何という恥であり、紹介にとって何という恥でしょう。紹介は神へと分離され、神の性質で浸透され、完全に整列されて神の形のように生きる団体の人として構成されています。適用在職青年大学院生編。あなたは神の御心を理解しなければ愚かな人になってしまいます。エペソ3章9節。それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり、最初に神ご自身の中で神の御心があり、次に御心の熟慮あるいは教義に基づいて身旨が出てきます。この身旨が神のエコノミーです。神は神のエコノミーのために万物を創造されました。あなたがこの世のもといが置かれる前から神によって選ばれ、あらかじめ定められたのは神のエコノミーのためです。ですから、あなたには第一に神の御心、その次に御心に従った生活があるべきです。決して第一にビジネスライフ、第二に神の御心の順番にしてはいけません。なぜなら、あなたの生活は御心のためになければ価値がないからです。エペソ5章17節の主の御心を理解しなさいは、紹介に関するビジョンと経験を提示した後の日常の歩みの中で必要とされる生活の詳細で述べられた言葉です。言い換えると、あなたは神の御心を生活の詳細の中に落とし込む必要があるのです。 ある人たちは神のエコノミーを理解した後、生活の煩わしさに関わりたくないので、簡単な仕事に就こうと考えます。この考え方は間違っています。あなたは神のエコノミーのビジョンを日常生活に結びつける必要があります。例えば、あなたは会社における要求や競争は厳しいものがあるので、ビジネスライフを第一にして真剣に取り組まなければならないと考えるかもしれません。しかし、神があなたに要求しているのはビジネスライフを真剣にやってはいけないということではありません。神の要求はビジネスライフを神の御心のためという地位に置くことです。あなたは自分の中の神のエコノミーに関する誤解を解くために主と交わる必要があります。主よ、私は神の御心を第一にし、ビジネスライフを第二にしたいです。しかも、ビジネスライフと真剣に向き合います。主よ、神の御心に関する私の誤解を取り除き、私のビジネスライフを御心の上に引き上げてください。アーメン。申命記11章18節。それゆえ、あなた方は私のこれらの言葉をあなた方の心と魂に据えなければならない。また、それを手に結びつけて印としなければならない。それはあなたの目の間の覚えとならなければならない。それをあなた方の子供たちに教え、あなたが家に座っている時も、道を旅する時も、横になる時も、起きている時も、それについて語らなければならない。20節。そしてこれをあなたの家の門柱と、あなたの城門に書き記さなければならない。18節、フットノート。心と魂に据えなければならない。私たちは言葉としてのキリストを心と魂に据えることによって、またこの言葉を私たちと関係のあるすべての事柄に結びつけることによって、神を愛する必要があります。祈り、おう主イエスよ、私はまず主の御心を理解する必要があります。なぜなら三一の間の御心の協議から御旨、神のエコノミーがあり、神のエコノミーに従って万物は創造されたからです。私たちの存在は御心のためです。アーメン。さらに、私は御心を私の生活の詳細に実際に落とし込まなければなりません。神のエコノミーのために実際的にキリストを良き地として経験し享受するのは実生活においてです。このように見ると、私の実生活と紹介生活はなんと意義があることでしょう。